はい、11月3日木曜日17時になりました。木曜オリジンチャンプルの時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
本日のお相手は今日ベンビー会です。トモキと、
さあもういよいよですよ、琉球超人イエイ荒川信也と、
はい、劇団オズから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。はい、収録放送でございます。
はい、今日は飛べ琉球超人が、うん、まあ、この放送されている週末ですね、11月5日土曜日と6日日曜日にあるので、はいはい、まあ、その小屋入りのために私とシアさんがお休みいただくっていうことで、はいはい、去年はトモキが一人放送やってたんですけど、はい、
やりましたけど、うん、非常に
3人でやろうって、
はい、非常に一人だと大変なことになるぞと。
そりゃそうですわ、一人で1時間ね。
ヤーマンともきはもうない。
もうないっすね。あれもなんでヤーマンともきでやったのかもわからんぐらい、もう本当に雑になんかまとめもしてないキャラで挑んだなと思って。だから今年はぜひ収録にしてくださいっつって僕お願いしました。
はい、お願いして、はい、まあ、3人揃っての収録ということで、はい、後々あれかな、うん、あの前ね公開収録で、
はい、
木曜リジンチャンプルで収録といえばにしたものが出てくるのかな。
シアさんの、
あれが深夜の
あれが出てくるのかな。
脚本のラジオドラマをやろうぜみたいな話をしてたんですけど、うん、
はいはい、
どうなんですかね今日は。
はいはいはい、当たり前ですよ、やりますよ、今日もやりますよ、2人
で。前回はあれですね、うん、ヒート夏の恋、ひと夏の恋ということで、はい、シアさんの願望をね、
願望を
書いたんですけど、
は
い、
今年はですね、やっぱクリスマスが
今年は
まあ同じ年ですけ ど
今回は、うん、今回は、まあ、クリスマスが近いというということで、ね、今いない方もいるだろう方に、夢を与えるドラマを、
クリスマスまでにまだ恋人を作るのに間に合うんじゃないかと、
うん、そういう夢を与えるような、脚本を今回ご用意いたしました。
そういう方のためにっていうか自分のためにでしょ。
はい、自分のためにです。
はい、はい、ということで
これはまた後ほど、
はい、お楽しみください、はい、よろしくお願いいたします、はい、
今日あれじゃないですか、
うん、どうした、
正確に言えば10月27日なんです
けど、はい
はい、まあまあ
1週間前の生放送前に収録してるんですけど、僕が収録してくれてたんですけど、あよく僕が収録に来れなくなりそう
だからよね。あんた危なかったね。
危なかったですね、うん、本当に
結局2人の放送みたいなね、
なりそうになりましたけども、なんとか、はい、なんとかね、
はい、よかったです、はい、ということで何、うん、かありますか。
そうなんですよ。
なんか
収録する
なんかこの後に生放送があるって思うとね、ちょっとなんか
10月27日分の生放送があるから、ね、その生放送分ので
なんか聞いてる人混乱するけどね、
喋、うん、ろうと思ってたことをストックしないといけないっていうのがあってね。
あ、じゃあベタな質問していいですか。
はい、
ベタな質問、
はい、
皆様、
はい、
冬と夏どっちが好きですか。
せーので言います。
冬と夏か、うん、
別に
サマーオアウィンター
英語で言わなきゃダメなの。
サマーオアウィンター、
いきますよ、う
ん、はい、
せーの、夏。
サマ
ーサマーってこと、
ごめんね
あんなサマーオアウィンターって言った本人、
そうサマーオアウィンターって言ったからどっちかで言うかなと思って俺はサマーって言った
ごめんね俺、ま、
言った本人裏切って冬って、
夏冬サマ
ー一人はず
二人夏、
あ夏です。
夏派、
もうずっと言ってるけど夏です。
あそう、うん、僕はもうめちゃくちゃ冬がいいですね。
男性で夏好きって珍しくないですか。
え、
なんか周りにいる男性は全員冬派。
あ、これでもあれだよヒート、はい、多分ね、あのヒットムキなんか世代は、うん、ケツメイシがめちゃくちゃ流行ってる。あとレゲエ
絶対
レゲエとか、
だって上の世代だってチューブとかいるじゃないですか。
じゃあじゃあじゃあレゲエとかがやって、そういうフェスでみんなタオルを回すみたいな、あんなのがあるから好きな
パリピ的な。
いやいやいや、じゃ
だって格好もそうじゃない。
今日ね、
ケツメイシみたいな、
たまたまですよ色合いが。
ヤーマン、
ヤーマンだし、
ヤーマンともきですからね。
だからでしょ、
ヤーマンプンプン
だから夏が好きでしょ。
だから夏とかじゃなくて、僕は単純にあの冬乾燥するから嫌いなんですよ。単純に寒いし、
あ、それだけ、うん、乾燥しなかったら別に冬でも、
あ、もう乾燥しないんだったら冬でも全然
沖縄のでも冬はまだ乾燥しない方だけどね。
いや、あのもうファッサーって乾燥して粉吹くんすよ。
へ、
あの膝とか
めっちゃ乾燥肌だね。
めっちゃだな、うん、俺も乾燥肌そこまでじゃないな。
ほっぺたもあのカッサカサになりますし、
内地行ったら大変だね。内地行ったらなる、やっぱもうひどい。
今月11月に北海道行くんですけど、
あ、そうだね、まだ大丈夫じゃない。 え、まだ大丈夫じゃない、まあ、寒いけどそこまでじゃないんじゃないかな、
9度とか8度ぐらいじゃないかな、
いや、ライブに、先月のライブに、
はいはい、
北海道芸人の方がいらっしゃったんですけど、うん、もうその2日前に来たらしいんですよ、
はい、
そのライブに出る、
ライブの2日前、
ね、僕らが生放送してる時ぐらいに沖縄着いたらしいんですけど、
まあ、10月の末ってことだよね、
はい、20日ですかね、10月の20日に、うん、着いたらしいんですけど、うん、向かう時にもう雪降りだしたって言ってたんで、
あ、もうそんななんだ、10月末で、うん、
10月末
で早くない、
早くないですよね、
へ、そんな
本当にチラチラ降ってもすぐ溶けるじゃなくて、うん、ちょっともう真っ白でしょ、下、
あ、じゃあちゃんと積もるというか、
ちゃんとで、もう昼でもう、あ、昼というか夕方ぐらいかな、朝か夕方なんか4度ぐらいになったっつって、
へ、
10月ですよ、その人たち来てから夏じゃねえかっつって、
だって今沖縄あれですよね、今年猛暑日、真夏日がなんか過去最多って言って、もう今だって普通に半袖にクーラーですからね、
うん、そう、普通にもクーラーだよ、
うん、寝るときもクーラーつけてるし、う
ん、きついもん、
うん、
まだつけてるし、だから冬怖いなと思ってる、今月も北海道行くの、
うん、
初めて行くんで、
まあでも北海道とかヒートテックとか、
うん、
うん、いっぱい持って、まあ持ってるというか、
ダウンジャケットと手袋とマフラー忘れたら死ぬからねって言われました、
うん、あと耳当てあった方がいい、
耳当て、
このヘッドホンみたいなやつ、
うわーやだな、
この耳が冷えるとめっちゃ冷えるわけ
お前真面目か、
なんていうの、じゃあ本当にこの体があるじゃないですか、うん、顔とかこの輪郭とかこの出てる部分が冷えると一気に冷えるから、
あ、まあそれは
耳とか指先と足首、
北海道バージンでしょ、はい、僕一回北海道行ったことあるんで、まあ、僕が先輩ですわ、
あ、先輩、
何月ですか、
先輩、あ、何月、僕が行ったのは2月でした、
あ、まだ寒そう、
極寒の時じゃないですか、
ね、マリモの聖地に行ったの、
あかんこ、
あかんこ、もうねマイナス20度でした
よ、
ただ耐えれる寒さだった、風がない分ね、
あ、
まずそれはあったっていうのと、あと芯から冷えるっていう意味が分かった、
あ、そうですね、
さっきヒートが今言ってたみたいに、やっぱりもう内が寒いっていうか、あと鼻が痛い、
あ、そうです、鼻もだからね、うん、だからマスクとか、
ね、
だからこのよくあるじゃないですか、このバイク乗る人がこうしてる、
はい、
なんか首と一緒にこう鼻も隠せるみたいなやつに、はい、
雑誌のな、あれみたいなやつ、タートルネックで隠してみたいな、
は
い、
あれは違うけど、
あれはまた違うけど
違うけど、
ともう耳当て、
うんうん、
じゃあ新井のフルフェイスかぶっていけばいいんだ
首元が寒いかもしれない
そこはもうマフラーも、
いや、ありっちゃありだけど、うん、でも俺耳当てじゃなくて俺一応ニット帽で対応したんだけど、
あ、そうですね、ニット帽でも大丈夫ではあるけど、
でもそれでもね結構当たったよ、
でも
マフラー C ので
北海道は行ったことないですけど、うん、冬スキーとか行くのに、
はい、
行きますけど、あっちの北の方というか新潟の方とか行くけど、やっぱもう本当に北海道とかありえないぐらい張りますもん、全身北海道で、手袋の中にも北海道入れて、で靴下のこの足首のところにもとか足の裏にも北海道張ったりして、
あ、そんなに、
もう自分も末端冷え性なんですよ、だから冬が嫌いってのもあるんですけど、だからもうそれがもうきついかな、
だからその冬になると寒いからカイロとかをこう忍ばせて温めないといけないじゃないですか、
うんうんうん、
それが熱くなりすぎた時の対処法がないじゃないですか、
あんま熱くなりすぎるってのがないな、
いや、
あったまらない、だからよく男の人に言われるのは、なんか夏は脱げばいいけど、
うん、
冬は、あ、違う、夏はいくら脱いでも、うん、言ったら素肌になったとしても、うん、これ以上涼しくならないみたいな、
うんうんうん、
でも冬は着込めば着込むだけあったかくなるから、うん、寒さはしのげるさって言われるけど、うん、なんていうんですか、もう体の中が冷えてるから着込んだところであったかくならないんですよ、うん、
ああ、なるほどね、
うん、だもう本当にあったかいお茶飲むかとかだけど、それもすぐ冷めるしみたいな、だから、
こんなにあなた寒がりなんだね、
無理、僕は逆にだから冬は着込めばあったかくなりますけど、うん、それが熱くなるんですよ僕、
おう、
室内とかにいて上着着てたりとかして暑くなるじゃないですか、
うん、
脱ぐじゃないですか、
うん、
汗かいてるから、
うん、
暑くて、
うん、
寒いんですよ、
あ、これ汗でね、
汗で、はいはい、今度はだからまた着るじゃないですか、そしたら結構暑いんですよ、その間がないというか、
極端だね、
極端なんですよ
ね、前もこの話したけど、あなた体温調整があれなんだよね、トモキーは
狂ってるんでしょうね、僕の体の体温調整が、
うん、
体内での、だから夏はもう涼しいとこ行けばいいじゃないですか、涼しいとこは分かってるんだから
すごく簡単にね、
うん、
涼しいところに行
く、薄着の薄着にしてもう、
うん、
ほぼメッシュの バスケットとか あのタンクトップに短パン履いて、あのうちわ持って、うん、タオル持って図書館行けばいいじゃないですか。
はいはいはい。まあ行かないけどね、図書館は、うん、
行かないですか。じゃあ市役所行けばいいじゃないですか。涼しいじゃないですか、
まあ、涼しい場所を探してね、うん、
涼しい場所そこまでして、はいはい、
うん、だから夏はそれでいいじゃないですか、うん、もしくはもう海入るか。
じゃあ冬が好きやし。
いやだから夏が好きなんです
よ。あ、対処法があるから。
あるから。あ、冬は脱いでも寒いし来たら暑いし、うん、ちょうど間がないですよ。僕でも
北海道ってだから余計にあのそれなんつうの、外と中の寒暖の差が激しい、うん、だからこの逆に北海道の人が冬に沖縄来ると、沖縄って冬暖房器具がないじゃないですか、うんうんうん、だしコンビニとかは冷房ついてるし、うん、からなんつうの、この逆に寒くて動きづらいって。で北海道の人はで、しかもこの雪対策とかができてるから、うん、お家が二重構造になってたりとか、この壁が、ヒートテックみたいな感じになってて、お家自体が床暖房だったり、そういう設備が完全に整ってるから、う
ん、聞いた。
で、しかもお家の中を25度とか、うん、もう、温めて、なんかそうそう、あの、お家の中でアイス食べたりとか、そういう楽しみ方をするみたいな。
言ってた、あの、飲み会するときに、必ず窓が二重になってるから、うん、その、窓と窓の間に、ビール並べてみたいな。
あ、冷やしておくんだ。
冷やすみたいな。
へ
え。だから普通だから。
まあでもそうですよ。冷蔵庫より温度低いぐらいですもんね。うん、
あららら。
10度以下。
野菜とか買ったら冷蔵庫を冬は使わなくなるって言ってましたね。なんか玄関
の雪の中に埋めといたりとかね。
その玄関の一回開けたところがまだ暖房ついてなくて、一回そこ閉めて、でちゃんと玄関もう一個玄関開けたら。部屋に繋がってるっていう、その間に野菜置いとけば保管できるみたいな。
はい、面白いね。
電気代なくていいんだね、うん、じゃあ。
え、でもこれでさ、知らない人が言ってさ、あ、ビール落ちてるラッキーってもらったら
みんなこいつもみんな分かってる
んだ。ちゃんと家の敷地内とか。
敷地内ね。
そう、20度
でもいいな北海道。
いやでも北海道本当に荷物が多くなるからさ。
あ、でもそうですね。だこっちからね、どこで切るかですよね。お家に、私も2月ぐらいに実家帰るんですけど、こっちでダウンジャケット着たら暑いし、でも荷物にしまって向こうで空港着いた瞬間どこで出すのこれっていう、だから抱えていくみたいな。
俺はもう空港着いてすぐでしたよ、向こうの。もう空港の飛行機降りた瞬間、タラップ歩いてる時から寒さよってなったから、ひんやりしてて。
あ、そうですね。
タラップで分かれたね、もう、
うん、あの間のところですよね。
うわーと思って、
うーん、それが余計だから、北海道どのタイミングで貼るかとか、どこのタイミングで
手カイロ持たないと。
まず持ってるの、手袋とかニット帽とか。
いや、手袋と、うん、なんていうんですか、ネックウォーマーは原付乗ってるから持ってるんですよ。だからその原付から取ってから持っていこうとは思ってるんですけど、
帽子は
それプラス、まあ、ニット帽も持ってるっちゃ持ってるん で、うん、でダウンジャケットも一個あるし、
うん、
だから沖縄の人なんでダウンジャケット持ってんのって言われましたね、北海道の方。
ああ、こんなに暑いのにみたいな。
そう。いや、なんか、
でも最初思った。
うん、この
暑さで、
気候で、なんでコート着てマフラー巻いてんのって思うらしい。
え、俺普通にやるけど寒いよね。
あ、でも私もよくフェイスブックって過去の記事上がってくるじゃないですか。うん、で、沖縄来て2年目ぐらいまでの記事の時は、部屋の掃除しててダウンコートどうしようみたいな、うん、実家帰る時は必要だけど沖縄にいる間に着ることなんて絶対ないって書いてて、うん、でも次の年ぐらいの日付変更戦の時に私ダウンジャケット着てるんですよ、うん、
着てましたよね、
うん、だからもう慣れたんだなと思って、
もう体がこっちに順応
して、そう、もうだその次から毎年着てるから、
うん、
え、だって使うよね、俺マフラーもコートも全然必要だけど、
僕普段マフラー巻かないので、まあ、そう、持ってないというか、
原付き乗る用ってことだよね。
原付き乗る用でネックウォーマーを買ったぐらいで、今日の。
あ、でもこれバイクだからかな、うん、バイクだからなのかな。
いや、でも慣れるというか、まあ、この気温の差だったりあと風だったりとかっていうのはあるんじゃないですか。
だから僕北、そんな北に行ったことないんで、雪を直接ほぼ見たことがないんで。
ああ、言ってたね。あ、そっか。
そんな場所に、
うん、いきなり南から北へ、
うん、本当に死ぬんじゃないかなと思って怖いんですよ。
逆にでもだから防寒をがっつりするから楽しめるとは思うよ。
へえ。沖縄の冬でさえガタガタ震えて。
だから沖縄の冬はだから暖房器具もないし、そこまでがっつりじゃないじゃない、うん、
いや暖房器具は一応あるじゃないですか、コンビニとか行ったら。
ないよ。もうだってなんで真冬にクーラーついてるのさっぱりわからん。
いや真冬にたまに暖房つけてるそのなんていうんですか、
お店でしょ、
お店とかあるじゃないですか、
うん、嫌だ。
そういうとこが嫌なんですよ。
やだ、
俺も嫌
だ。ダウンジャケット着て外で寒いっつって店の中入ってなんかあったかいの顔
ってほっとするじゃん。ほっとするじゃんその方が。
いや、そこが暑くてダウンジャケット脱いで暑っつって、
そこまで暑いと感じないし。
俺嫌だな、
うん、いやー寒い、
うん、
だ
から それが嫌なんですよ冬。
ちなみに何日間行くんですか。
僕は3泊4日行ってきます。
お結構な。
あなたいつ帰ってくるの。そういえば
僕22日に帰ってきます。
は
11月19日に行ってその日にライブして、もう20、21、22はもう観光ですよ。
ともきちゃん、ともきちゃん、はい、マジで後のマジな話が後であるから話そうね。
何何
マジな話が後であるから話そうね。あのこの放送と生放送の後に話そうね。
あれマネージャー、これはマネージャーから怒られる。
いやいや俺検索さんにちゃんと連絡入れましたよ。
違う、あのマネージャーはマネージャーはいいよ、マネージャーは大丈夫、うん、あの日付変更戦の制作スタッフとしてちょっと言いたいことがあるから。
いやでもそのスケジュールが入るもう以前にもう抑えたんで、ここは行きます。ここはね初ですから。しかもね、一応ライブしに行くっていう。
お前これで風帰ってきたらマジで半殺したかった。
風持ってきたらどうしよう。
ゴホゴホみたいな。
でも北海道の風はまたこっちと違うかもしれないね。
うーん、どうなるんです
か、ね、どうなんですかね。
北海道
でも本当に髪切った後とか風邪ひきません。
何それ。
ショートカットというか
子供かお前。
いやでも本当に首筋っていうか首が冷えると一気に風邪ひきます。
へー、
あそう、うん、あでも言うね、温めるときこっちからとか、そうそうそう、首からとか、ね、あお前本当にあれだな、冷え性だな、
うん、
一気に脊髄があるね、うん、もう直で温めるみたいな。
今はそんなバッサリ切らないですけど、昔はこう、はい、肩ぐらいからショートにしたりとかが結構何回かあって、うん、やるとすぐ風邪ひいてました。
はあ、いや髪切ってはないっすね。
あだから この辺とかをちょっと冷やしたら、うん、多分すぐ風邪ひくから、マジ対策していかないと風邪ひって帰ってきたら我が町入れないからね。
そっか怖いな。じゃあ僕初めて東京行った時に、うん、東京も寒いとこだと思ってたんで、
う
ん、11月に行ったんです。3年前か、まあ、4年前初めて行った時に、うん、その時にダウンジャケット持ってったんです、
うん、ああ東京にがっつり、う
ん、はい、1枚しかないダウンジャケットを持って東京一人で飛行機乗って向かってて、で沖縄で来たら暑いから抱えて飛行機降りるときに着ようと思って行ったら全然寒くなくて、
うん、
ダウンジャケットを着るタイミングがなくて、その2泊ぐらいした東京の間僕ずっとダウンジャケット小脇に抱えて東京歩いた。
ただの荷物だ、
ただの
何だいつみたいな、
何だいつみたいな。しかもその時機材持って歩いてた
ん
だけど手荷物で預けきれなくて、はいはい、東京の街を僕マジでダウンジャケットとP10 という機材持って歩いてましたからね。
かわいそう。
そうだからもうその感覚がわからないから、これ持ってった方がいいのかっていう。さすがに北海道の北になると極端すぎるから、まあ持っていきますけど、
いや持ってい った方がいいよ。
やりすぎかなっていうぐらい
ぐらい持ってった方がいいよ。
いいんですよね、うん、いいんですよね。
いいよ持ってった方がいい、絶対持ってった方がいい、うん、本当に
ダウンジャケットの人に何着るかっていう。
なんか
ヒートテック持ってったら一発じゃないから。
いやヒートテック僕持ってますけど、ね、こっちでもヒートテック着る人があっちでヒートテックだけに頼っていいのかっていう。
ユニクロとかで売ってるなんか軽いちょっと薄いというか、はい、ダウンジャケットみたいなのあるじゃないですか。であれとフリースのこの使い方がなんか本来みんなこうフリースの上にダウンジャケット着たり洋服の着たり上にダウンジャケット着たりするじゃないですか、はい、なんか逆がいいって聞いたことがあって。
その前にフリースって何ですか。
フリースはケバケバした感じのやつ。
ケバケバしたやつ。
ケバケバしたやつ。
スウェットの裏側みたいな。
スウェットの裏側みたいな生地の
あるわけ。
もっと軽い感じのがあるんですけど、なんかダウンジャケットを洋服と洋服の間に入れた方がなんかこの空気が温まってあったかいよってなんか聞いたことがある。
お布団のやつと一緒だ。
そうそうそうそう、
大きい掛け布団を上じゃなくて間にやって上になんか
やった方が温かいとか、あと寒がりな人のこの防寒は釣り人のスタイルが一番いいって。
釣り人、
こ この冬の釣りって海だからめっちゃ寒いじゃないですか、うん、この人たちがやってる防寒対策ってめっちゃ完璧らしくって、だからなんか本当に寒がりで寒いとこ行く人はこの釣りの人がどういう対策してるのか調べて、
あ、調べよう、
そう行ったらいいって。
長靴買わんといけないのかな、うん、長靴買って、
そこはあれじゃないだブーツとか、
ブーツは、
ブーツか、
俺でもブーツで行ったよやっぱり。
エアさんがブーツ履いてるの想像できないけど。
ブーツ高けんだよな。
でね、初めて俺雪見たからの時、はい、テンション上がってさ、うん、雪の積もってるところジャンプしたの。はい、人型をつける
。ベタね。あれやりたいっすね。
やりたいでしょ、はい。でもあれやったら大変だぜ。ブーツに雪が入って水浸しになったんだよね。
あ、でもそう、防水スプレーとかも必要だね。
ちゃんとやっとかないとっていう。はあ、まあ楽しみでありますけど、また日が近づいていく中で皆さんからね、なんか北海道の楽しみ方、
ツイキャスのミウさん、
うん、まあ、北海道ツイキャス生きてないからね、うん、
あ、まあ、だから今日はあの収録ですけどね、
今後生放送の時にね、うん、教えてもらいましょう、うん、はい、ありがとうございます。さあ、それでは一旦ですね CM 行きまして、この後メールなんか読んでいきたいと思いますけど、メールって来てるんですかね。
今日今んとこ来てないですからね。私も昨日の 夜中に、あ、収録だと思って慌ててやったんで、はい、まあ、でも深夜さんのあれがあるからね。
まあそうですね、うん、はい、一応メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN@FMNAHA.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプラー宛てと書いてメール、お待ちしております。毎週お待ちしております。それでは、はい、一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待てー。
この声は。
ちょっと待てー。すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
78.0
はい、11月3日木曜日、17時今20分を超えたあたりでしょうか、はい、木曜オリジンチャンプルやっております。
はい、はい、よろしくお願いいたします、
は
い、
本日は収録放送でございます。
はい、よろしくお願いいたします。
なので今、この放送を聞いてね、うん、あツイキャスツイキャスって開いても、今日はツイキャスの放送の方はね、うん、されてませんのでね、はい、生でのコメントのやり取りができないという状況になっております。申し訳ございません。
はい、またね、再来週か、
来週この放送聞いてる方は来週ですね。僕らの感覚が、ね、
下手くそか
収録慣れてないか、はい、前の週に撮ってるのでね、
はい、よろしくお願
いします。勝手に混乱してます、やっております。
はい、ということで、シアさん、どんなですか、木曜リジンチャンプル収録の、うん、はい、恒例にしたい
恒例台本ね、うん、これを今コピーして送りたいんだけど、うん、はい、なんか知らんけどコピーができないんだ。
全選択してコピーして僕らに送りたいと。
そうそうそう、このメールで作ったやつをコピーして LINE で送ろうかな思ってるんですけど、なんかできないですね。
携帯で書いてきましてね、うん、携帯で、今回は、秋山が携帯では読めないぞって言ってましたけどさっき。
分からん。じゃあなんかさ、はい、今本当に、うん、データのやり取りとか LINE でできるじゃないですか。
全部ね、
全部台本だったりとか、はい、で台本でもら台本じゃあ取り急ぎデータで送りますとか言って、こうたまに外で稽古するときとかにこのデータ開いたりとかやるんですけど、全然頭に入ってこないし、どこ読んでるかやっぱ分かんなくなるんですよね。
どこ読んでるか分からないって何？
なんか紙も一緒なんですけど、紙は分かるんですよ、なんとなくどこにあるみたいな。なんかデータになった瞬間に本当に入ってこなくって、もうなんかただ一生懸命読んでるだけみたいな。
何なんでしょうね。
まあなんか一応ありはするんでしょうね、なんかそういう光の関係とか、なんかこの
光の関係、
文字のあれとか。
そっか、うん、iPhone じゃないんですよね、
うん、iPhone じゃないのか。
何
じゃあ iPhone の場合の文字の選択の仕方とかが分かんない。
分かんない。
なんだそれ。お前ら何 iPhone
iPhone だと文字があるところをグッて長押ししたら選択みたいなのが出てくる、
うん、いや一緒ですよ。
でも出てこないですよ。
そう、これが今出ないの。今まで出てたのに
こんな変ななんか丸のでっかいのが出てくる。
ああ、そうですね。
なんでしょうね。あ、じゃあ一回これを僕あのメールで自分に送ってそこからコピーします。はい、大丈夫ですよ。その間ちょっと、
その間ちょっと
パパッとパパッとちょっと、
こんなん放送終わりに放送前にやっといてもらっていいですか。
もう今まで書いてたの。
言
い
ながら知ってる、
やべえやべえやべえっつって、
このね CM 行く前のね、あわーって喋ってる北海道の話とかしてる時も、携帯ちょいちょい触りながら書きながらやってましたね。
はい、
僕らまだ見てないから。
そうそうそう、だから一回読む時間が欲しいぐらいなんですけどね。
そうなんですよ。
でも大丈夫でしょ2人は。
ちょっと厳しいと思うよ。
いや厳しいっすよ。
なんで2人は。
じゃあなんか前に他のなんかこう方とお 話してた時があったんですけど、こう台本ってやっぱ盛り上がる部分があるじゃないですか。
はいはい、ありますよ。
初見で読んでて多分ここが盛り上がりだなと思って勝手にわーって盛り上がったら、その後にもう一回盛り上がりがあった時の気まずさ。これ例えば泣くっていうシーンがあって、ここが一番の泣きかなと思ってわーって泣いた後にもう一回わーって泣かなきゃいけないとこがあって、これ以上そう、これ以上上がらないみたいな。
あ、なるほどね。
上げ切ったらさっき
言うそうそうそう、こっちかーっていう時のあーごめんっていう感じが、やっぱ初見は怖いなっていう。
あ、まあね、
どこが一番の盛り上がりかっていうのを把握した上で読まないと、
その場合もう何言ってるかわからないぐらいのもう泣き方しないとい
け
ない
ですか。そうそうそう、かすごいなんか静かに泣くっていう方のパターンをちょっと頑張って持ってくるか。
うーん、それは相当な技術がいりますからね。そうそうそう、だから
静かに泣くね。
だからね、しかも一人で読んでるんだったらまだしも二人で読むときに、
そうだよな、初見はな、それはそうですわ、それはごめんなさい。じゃあ今送りました、とりあえず、はい、
あ、来ました、
来ました、
来ました。
どうする、深夜さんの一人喋りにする。
ねですね、これね、今回配役がちゃんとありまして、
お、
二人しかいないのに、
二人しかいないけど、あの語りはトモキで、
え、待って、超長くない？
語りがトモキです。
はい、
で、まあ、ベタに男は荒垣信也、
はい、
女性は、秋山ひとみという形となっておりますので、なのでこれ、次の CM 開けていきましょうか。今がいい？今がいい？今やる？
でも、CM 開けにしましょうね。
一回読め
よ。一回読みましょう。
読んだ方がいい
ね。だって、めっちゃ長いんだもん。
長い。
しかも会議をもうちょっと上手に使ってくれんかな。
いや、だから
も
う慌てて書いてたからさ。
どこが、どこが、
ね、僕が鍵括弧以外は全部な、語りだと思ってください。
このナレーションの間の中に入ってる鍵括弧は、
これは自分のセリフだと思ってください。
ナレーションが読むの、
自分が、
深夜さんが読む、
はい、
あ、これ登場人物の名前は言っていいんですか。
あ、いいです、いいです。
最初は正雄になってるんですよね。
正雄ね、
正雄、
はい、男性、多分これ、正雄が深夜さんってことですよね。
はい、正雄が、
ただその後にナレーションが入って、ナレーションの最後には名前がマサルにな
る。そこから
もう一人必要なの、
ね、面白さ。
いや、それはね、マサルで統一しましょう。
マサル、
マサル、
じゃあマサオではないですね。マサル、ナレの最初で、そう、マサオはつぶやいたみたいな。
これマサルです。
マサルで、
はい、
マサルで。
ちょっと待って、恥ずかしい、小出しにしたら恥ずかしい。
いや、じゃあごちゃごちゃなり
そう。そうですね。
こんなの裏側もね、ちゃんと見せながら。
で、その、慣れの中で、鍵カッコがあったら、
たら、マサルが読むってことですね。
で、サトミの時、サト、あと一緒にサトミなんですけど、サトミの中で鍵カッコがある時は、サトミになります。慣れの後行ってる間に、
あ、そんなんもあるの？
サトミがつぶ
やく。このサトミの鍵カッコ後の、やつは、慣れですか？
全部慣れ。
全然。
それは僕が読むんですよ、
ね。はい、あなたが読む。
これは里見の気持ちになって読んだ方がいいってこと
ですか。いや、あのね、全部俯瞰として読んでくれたらいいです。俯瞰的に、
まあ、ちょっと小説風みたいな感じですよね。
そうそうそうそう、小説風に。でね、今回、
はい、
タイトルダッサいな。
今回ちょっとあれなんです。新しいやり方として、
はい、
これ来週に続くにしたんですよ。
はぁ、生放送。あ、そっか、
来週の
11月の3日に始まり、うん、はい、11月の10日にもこのラジオドラマをやるってこと、
はい、
はあ、
なんかね、楽しくなってきて書いたら
盛り上がっちゃった。
そう、終われなくなっちゃった。
続きが来てえなってなっちゃった。
そんなにでも元のこれ自体は長くないですよね、多分、
多分2分ぐらい、
2分ぐらいの。タイトル読んでいいですか、
うん、
クリスマスレッツゴーレッツゴーダッサ。これ1個目のレッツゴーがひらがな、
で2個目はカタカナ、
カタカナ、
クリスマスカタカナ レッツゴーひらがな、レッツゴーカタカナ。
これなんか何か意味があるんですか？
いや、あのね、イメージは、昔のトレンディードラマみたいなイメージで作ったんです。うん、あのほら愛し合ってる回とか君の瞳に恋してるとかね、昔のタイトルこんなのがいっぱいあったんだけど、なんかそれをイメージしてタイトルを考えた。だからなんかイメージはあのI don't know the other sister ってあるでしょ、あのマライア・キャリーの、はい、かな、あの人の歌が流れてくるような、はいはい
はい、クリスマスの曲、
クリスマスの、はい、流れですよ。今回もね、
まあ、シアさんの妄想ドラマですね。妄想です。
僕がこんななったらいいなと思って、
これはちょっとやばいっすね。
一番大変なのはトモキですね。ほぼトモキがしか喋らんっていうね。
まあ、そうだね。うん、これだ、気持ち悪いな。
気持ち悪いわけや。また読む前から言わんけや。はい、とりあえず楽しみにしててくれたらよろしいでしょう。
CM 明けにね、はい、読んでいきたいと思いますので。はい、もうあとでも2ヶ月、
言っても2ヶ月ですよ、うん、だってさ今年の初めに、何、今年までにはね、うん、俺結婚してるはずだったんだ、
まあ妄想の中では、
妄想では、
うん、妄想って言ってしまったけど、
もう11月だよ、
もう11月ですよ。
だってもう9年の今頃はね、合同コンパするっつってから
盛り上がって
た、いろいろね計画立ててて、
そうで買い物しに行ったり、
収集して
年内の年内最後の放送ではちゃんと発表するとか、うん、でそれがまあできないから、うん、合同コンパの後にちゃんと1月年、あ、年明けにいい報告ができますようにって言って。
そうそう、俺何やってるわ。
だから、誕生日来たら何歳か。
俺38なの。
うわだってこの前いきなりさ、あ、俺アラサーっていうかアラフォーかっていうか、トックだよトックって、今もうとアラフォーですよって。
そっか、
そうなのよ、
僕がアラサーですからね今。
そうだよね、
もう怖い。
27ですよ。
私ギリアラサーかな。
お前は
オーバーの方のアラサー。
オーバー
今年33です。
33?
はい。
アラウンド30。
アラウンド今年まではが、うん、来年まではギリアラサーかな。
まあまあ四捨五入してね、
うん、33までは。
30だからいいけど、
34とかになったら何だろうね、もう34だろうね、
34になったらもうあとは積み重ねるだけにならず、多分気持ち的に33までが20代と近いと思ってて、
うん、まあそうね、
34になったら全然なんか俺は違ったけどね、
うん、はあ怖いな。
結構周りが、まあ年上の方もいらっしゃいますけど、うんね、友達っていう感じで遊んだりとかするのは年下が多いんですよね。
あ、ヒート自体が。
そうです、なんか3歳ぐらい、まあ、前回やったチルチルメンバーもみんな年下だし、
あとね、劇団も年下のメンバーが多いし、ね、
年下メンバーが多いし、
うん、今一番近いのがミーカーさんですか。
年齢で言ったらミーカーかな。ただ、まあ、ミーカー最近入ったからね、まだそこまで仲いいとか、カズキがその下か、カズキが私の1年後に入ってるんで、
あ、まあ後輩
とし
ても、まあ、
遊びに行くことはまあないですけど、うん、話したりとかはカズキが一番近いかな。あ、そっか、そんな近い。あ、
なるほどね、そっか、
うん、女子で近いのはもう今現役でいるメンバーで言えばミーカーさん。
ミーカーさんですね。
その次が小屋瑞希ですか。
年齢で言ったらそっか、
まあ、おぜ
そうですね、
まあ、水木とか、エイソーじゃない、ダブルOCとか見れば、
あれだけど、
小浜さんとか
も、とかミッチーとかいるけど、ね、うん、
ミッチー結構若い
っ
すね。
ミッチー若い、24とかじゃないですか。
あ、こんなに良かったっけ。
だからもう新卒で、今、社会人2年目とかじゃないですかね。うん、
じゃあ20、やっぱり4、5か。
聞いた時、うん、年下なのに僕、まずびっくりしたんで。
うん、
え、年上って思ってたの。
はい。
そう、大人。大人じゃない。
いや、大人の、劇団のダブル OC にいたから、大人たちが
社会人劇団だからね、は
い。社会人グループにいたんで。
最初の劇団ダブル OC の立ち上げは結構高齢というか、うどんちゃんさん、そうそう、40オーバーの方が。
うどんちゃんで一番下ぐらいだ
よね。うん、だったから。40以上だ
った。そうそう、だからその中に入ってきたから、うん、普通に上と思ってた。
本当は、うん、見た感じ思った。
もう本当に。
じゃあ見た感じ。
なんで、まあ、何を言わせたい。
いやいや、見た感じはなんかあの人たちが今、うん、あのメンバーの中で今一番下なんだろうなぐらいでは思ったんですけど、もう上と思ってた。
ああ、そうなんだ。
まあまあまあ、まあ、はあ、だね、うん、そうですね。まあ結構だからオゼってね、まあ前もう何回か言ってるけど、平均年齢は高いですからね、うん、水木が入ってくるまでは30代ばっかだったから、
そうだよ、一番下でヒートとかだったかな。そ
う、私と優子さんが30になった時にやばい、尾瀬の女子最年少うちらだってなって30代になってしまって言って、どうしようどうしようって言ったら水木が入ってきて、うん、あ、よかった、
20代来たー、
20代来たーっつって
やっぱり若い子いないとダメだ
っつってなって、
だから今回琉球超人っていうね、あの市民劇、うん、まあ、今週末ですか、
はい、
あるんですけども、それ終わりで、まあ、また何名かね、あの興味持ってくれたらいいなと思ってるんですけどね、うん、毎回まあ入ってるんですよ毎年、
その
ダブル OC だったりとか、エイソーだったりとかね、
そうですよね。
で、今回、去年か、うん、まあ、入った新人メンバーは全員、琉球超人出身ですかね、
そうだね、
渡嘉敷、直孝、与那嶺、新、前城美
香
は全員、そう、あの、超人に、まあ、もともと大勢とかに興味があったんでしょうけど、うん、で、超人参加してくれて、でそのまま、まあ、大勢に研修生で入って、入団っていう。
ジュンさんもですか。
あ、ジュンさんもそうです
。ダブル OC に入ったのがジュンさんと玉城美奈子、玉ちゃんさんがダブル OC に2人とも入ってるから、去年はだから本当にそのままみんな、
みんな1年前は向こう側に
入れて、
いえば豊作だったんですね去年は。
きなかのんも H2O に、
そうだ、ね、
市民劇から、きなかのんは2年連続、中学生の時に中2中3でやって、もう卒業し、中学卒業したら高校生になったらもう H2O 入りますって言って入ってくれた、もう2年越しの約束で入ってくれて、
今年はいますかね。
そうですね、
ちょっと僕は全然聞いてないんですけど、
初めてなんですけど、うん、あの超人のメンバーに知ってる顔が何人かいるじゃないですか今回。
あ、トモキが、
僕が知ってる人が
誰
で、去年も出てるみたいなんで、
いやじゃないです、
なんで、
あの、もともとリスナーさんとかで僕らは会ってる方が、
あ、はいはいはいはいはい、
あのライブに来てくれてた、
ひふみさんだったりとかね、
あ、そうですね、とか、
うんうん、
あのヤンバル
娘さん
ですかね、うんうん、とか知ってる人がいたんで、
うん、
ちょっと変な感じでしたね。
あ、そう、
まあでもそうね、なんか昨日あの別の、 あの昨日というか、告知であのリスナー、まあ、そのヤンバル娘さん、リスナーさんの名前が、はい、とあと別の局に告知に行ったんですけど、やっぱこの他のリスナーさんがみんな応援しに来てくれて、スタジオに頑張れよとかって言って、なんか そこのこの応援しに来てくれた人も知ってたりとか、
うん、
逆に、まあ、初めましてだけどラジオネーム聞いたら、うん、あーみたいな方とかもいるから、
そうなんですねみたいな、うん、
有名なんだ。
あ、もう有名、有名というか、なんか結構なんかこの、うん、リーダーになって人集めてなんか飲み会だったりとか、うん、何かの会やったりとか、ね、公開放送の時にもう毎回いてくれて、
あとアスカちゃんとか
も、ね、あ、そうですね、日がアスカ、
アスカちゃんもおおって なりますし、あったら
去年、まあ、またフェイスブックの話になるけど過去のやつで、うん、あの去年ちょうどひとしさんがあのズバーンって言って、あのリラ吉さんと合同であの茶炭のモッツでライブやるっていうイベントがあったんですよ。でそこでひとしさんが歌うって言ってから、うん、まあ、なんかリスナーさんが何人か来てて、で終わって帰るときに駐車場に、リスナーさんがいて、その中にヤンバル娘さんとひふみさんがいて、そこで初めて挨拶して、うん、そこで駐車場で20分ぐらい喋って、まあ、なんかあのその仕事の話だったりいろいろしてて、だそこが初めてちゃんとこのリスナーさんたちと喋った場、で今1年越しでこんな超人ね、一緒に告知出演したりとか舞台一緒に作ってるっていうのはなんかすごい不思議な縁だなと思って、
見てても不思議なんですよ。今までは超人そのやってるのは見てるんですけど、うんうん、本当に市民劇だから一般の方たち集まって、うんうん、このラジオに告知来てくれるあの小学生とかぐらいしか関わったことないんで、
う
ん
う
ん、
そうだね、
でその超人終わった後に何かしらやっぱ関わる人たちが出てくるんですけど、すで、うんうん、に知ってる人が今回出るっつって、はいはい、稽古場にいるのがすごい不思議で、なんか
話はする、
あ、話しますよ、そのあ事務所で、あ、おとといも、おとといっつってもあれなんですけど今は
日程がね、
まあ、はい、
この前もね、
この間もあの事務所だった時に「おお、お疲れ」っつって挨拶して「どうですか稽古」っつって「いやもうそろそろいい感じだよ」みたいな、見に来てよって言われて、いやそれはちょっと
何作る、トモキ何作る今回は列車じゃなくて
飛行機だ、飛行機でしょ、
あのガッチャマンのこんな特技みたいなの探しますわ
だ本当にあの琉球超人もね、あのすごく良くなってきてるんで、あの
今回第5回
第5回
5回ですね、
見に来てほしいなと思っておりますよ、うん、
はい、
はい、
一回 CM 行きましょうかね、
そうですね、その間に行きまして、
はい、
クリスマスレッツゴーレッツゴーが、
はい、
公開でございますので、収録放送ではありますが、皆さんこの後も引き続きお聞きください、はい、よろしくお願いします、
はい、
それでは一旦 CM です。
はい、いらっしゃいませ。
テイさん、すいません、あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組、何でしたっけ？
お客様何名様でお越しですか？
あ、一人です。
ひとし
は一人。
おひとし。
おひとし。
お一人様で。
はい、
お一人様でよろしかったでしょ
うか？拉致がかんな。大将、すいません。
はいよ。
あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインニャンとヒーポーさんが出てる面白い番組、何でしたっけ？
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。クマ、何の店かや。
はい、11月3日木曜日17時40分頃になりました。木曜日にジャンプルーでございます。
はい、
さあ、というわけで、うん、今日は収録放送ということでですね、
はい、
前の週に、まあ、収録をしているわけではありますけども、
はい、
まあ、収録放送といえば、うん、先ほどからも言ってる通り、うん、シアさん脚本の、
はい、
ラジオドラマを、
はい、
読もうじゃないか。
もう産み落としましたよ、可愛い子供は。
今回のためにまた産み落としたということで、うん、今回もラジオドラマ、読んでいきましょうと、
はい、
タイトルがクリスマスレッツゴーレッツゴー。
あ、もうこれだけ聞いただけでワクワクしますね。
シアさんはすごいワクワクしてるそうです、
うん、なんかその言い方。
僕らはね、まあまあ、もう冷め切ってる人がまた一人いますけど。
おい、冷め切んな。
今回は、シンヤさんも、うん、
キャストでね、
キャストで入ってると。
はい、うん、
たださ、一度言いました、二人は目を通したでしょ。
はい。
まあ、いろんなことは思ってるかもしれんけど、うん、やっぱ俺のさ、これは妄想っていうかさ、うん、願望が入ってるわけだからさ、
はい、
もう俺を盛り上げるためにね、読む感じにしてね。
脚本家さんを。
もう、もう本当にこれが俺だとしてね、マサオが、
マサオ
が俺だと
して。シンヤさんを喜ばせるために読めばいいんですよ、
う
ちらは。
こういう人いるんじゃないかみたいな。
うちらは深夜さんを喜ばせればいいんですね。
はい。
はい、これ今の時点ではでも、まあまあまあまあ、読んでみてからですね、まあ、今言ったら。
読んでというか演じて。ラジオドラマですからね、一応。
あの、本気の演技でやってよ。うん、
まあそんな、まあそんなに、うん、はい。
はい。
それでは、
はい、
参りましょうか。
はい。
木曜チャンプルー、ラジオドラマ。クリスマスレッツゴーレッツゴ
ー。はい、 S サイズを1枚ですね。ありがとうございました。
またか。そうマサルはつぶやいた。なんせ10日連続で同じ方からピザの注文なのである。好きにも程がある。ただマサルは流行る気持ちを抑えられずにいた。なんせ里見に会えるから。30を目前にし仕事を辞めたマサルはいわばプータロー。趣味でやってたバンドを本格的にやろうとメンバーで話し合って仕事を辞めたマサルの男気はギターのジョニーの彼女の妊娠発覚によりあえなく消滅。熱い気持ちはとうに冷め宅配のバイトに明け暮れる毎日。唯一の楽しみが10日前からお届けしている通称里見に会えることだったと同時にマサルは気づいてた。
俺恋始めちゃったのかも。
お願いします。いいよね。うん、いいよ。
10日目である。ピザなんてパーティーとか、いやパーティーでしか食べないものなのに30分後には届けられるのである。それを一人で食べきるのだから我ながら感心する。10日目にもなると飽きるもんで注文表を見ないで刺したやつを注文する。そんなゲームでもしないとピザを一人で食べるかわいそうな感じは拭えないのだ。でも仕方ないのだ。職場のストレス発散で今は食べるしかないのだから。そう自分に言い聞かす様は何とも滑稽で。そんなことを思いつつ里見は気づいてた。
私ナオミになってきてる。
この物語は石原さとみに激似の女性に惚れてる男と渡辺ナオミに近づいていくほど食べまくる女の話である。ピンポーン。
はい、
ピザお届けに参りました。
ガチャ。
あの、渡してもらっていいですか？
お、はい。
手だけ。ドア越しに出した腕を見てマサルはそう思った。どうした里見、いつもは満面の笑みで迎えてくれるのに
体調でも悪いのか。はそうか、
俺に惚れてるんだな。
男ってのはね、つくづくですよ。至極単純。かくいう私も、例えば結構目が合うなとか、やけに距離近いなとか、あれ態度変わったとか、うん好きなんだろうなってね、思うわけで。マサルの勝手な思い込みは高速の速さで脳内を駆け巡った。里美と付き合える。毎年クリスマスは苦しみますのマサルが里美さんを連れて街をかっ歩する。華やかなイルミネーションが里美の顔を照らし、少しの沈黙の後にキス。
サッチャーン。
マサルはすでに犯罪者の様相を呈していた。当たり前だ。簡単に行くほど世の中は甘くないということを30を前にしたマサルは十分に知っているはずなのに、今のマサルは暴走トレイン、いや中中トレインか。マサルの妄想が止まないので来週に続く。
テンさん来週が楽しみだね。
続くパターンにしたんですか。
続くパターンにした。
来週も、収録にするのかな。
いや来週はもう生で、
まあ、
生でやって、
収録のおなじみというか、うん、収録の時はもうやるようにしましょうってなった、
しましょうってなったんだけど、
盛り上がっちゃった。
もう自分の中でね、盛り上がっちゃって、このままマサルをね、はい、簡単に引き下がれないなと思って。
これ2週で終わるかな、逆に。
いや、
このペースで
しばらくやるんじゃないですか。
どうする、それこそ12月25日にこれ読んでたら恥だな。
クリスマス
になっちゃったみたいな、クリスマスになっちゃった。サトミーはあれですね、別に会いたいからピザを注文してたわけじゃないんですね。
ストレスで。
ストレスで。
あ、いいところ気づきましたね。
おお、これがじゃあ。
いや、これね、じゃあ最初はその設定で書いてたの。
うん、はいはいはいはい。
実はお互い両思いみたいな。
まあよくある パターンっつったらあれですけど。
うん、まあ、トレンディードラマをイメージしたっていうふうには言ってましたからね。
だからなんか書いてて、だここで俺が欲が出たんだろうな。いや、この展開ベタだなと思って、書き直してこんな時間もかかったし、うん、来週に続くなっちゃったの。
なるほどね。
なるほど。
最初はこう、お互い好きで、みたいな。
まあメニューのことを注文表って言ってる時点でちょっと昭和臭さはあります。注文表ってみたいな。
メニュー表だよな。
宅配メニューでいい。
宅配メニュー、
デリバリーのメニューで。
いやでもね、宅配とかのやったことないんだけど、
あ
実際ね、
はいはいはい、
でも本当にありそうじゃん、こういうシチュエーション。うん、
まああるんじゃないですか、やっぱ一目惚れ的なね。
うん、だって俺が聞いたのでも、例えばこうちょっと夜の長さん、
うん、
夜のお嬢とかいるでしょ、うん、なんかああいう人たちのところに昼間持ってって、うん、なんかいい感じになったとかっていうのも聞いたことありますけどね。
本当にあるんですかね、このピザ。
あるみたいですよ、やっぱ
宅配やってる人たちに聞きたいですけど、実際ありますかと。
あった。
いや、どっちに、私どっちだった
ん。まあ、まあ、取る方として、取る方として
ピザを。
いや、田舎だったんでピザの宅配自体あんまやったこと
ない。なるほどなるほど、失礼いたしました。
いやでもこれがうまくいったら、うん、ハッピーエンドですよ。ロマンチックだねですけど、
そうだね。でもこれも
うまくいかなかったら個人情報って思いますよね。
そう、それに犯罪だよ、うん、ちょっとでもこっちが何かしらモーションかけると
例えば休みの日に来ちゃったとか、うん、ってなったら、うん、いやみたいな、うん、これがね、うまくいけばこう一目惚れ同士で会いたくてみたいな感じのドラマチックな展開になるけど、はいはいはい、片方だけの熱い思いだったら、うん、デジャブな人だよね。
だ、まあ、でもね、このマサルも
今はね、
それを楽しみにしてるっていうのはまだ妄想内で終わらして、うん、でもちゃんと仕事の時にしかまあ行かないし、
行かない、
うん、そうね、まだそこまで危なくはない、うん、
てない、
その策はね、その策はまだ超えてないですよ。
まあまだ大丈夫なんで
しょ。ていうかこいつが超える時は俺も実際に超えてるかもしれんから。
これシアさんの間いろいろ潰していきましょうか。う、今こう言ってってから、例えばこういう自分が宅配側でこの状況だったらどういうモーションかけるか。
あ、自分からでもかけないでしょうね。まあかけちゃダメっていうのもあるでしょうし、
意外にね、そういうところ俺もね、小心者なの、絶対にかけれないと思う。
あ、よくあるじゃないですか、この居酒屋とかだったら、あの電話番号渡すとか。
あ、女性から、
まあまあどっちもどっちも、
男性から、
うん、電話
番号渡したことないな、
ね、結構前居酒屋勤めてましたけど、うん、あのありましたよ、あのお客さんからとか
もらうわけ。
うん、これ俺の電話番号って言って、
え、これ何、かけてって言ってんの。
かけてって言ってる。
でかけたことある？
ないないない。 とか、逆にまあ電話番号教えてって言ってお店の電話番号教えるとかね、うん、あこちらご予約はこちらですねって言って、
うん、うん、
これまあまあだから今ね LINE、 そこまでまだ LINE とか Facebook とかが、ね、うんうん、
ないからね、
ないからつながるって言ったらもうで携帯番号とかだったんで、うん、このメモでこう電話番号とか、
今はでもすぐ LINE でしょ、
LINE 教えとかね、 Facebook でも
つながろうみたいな
ぐらいだから、
そっからつながるのはすぐ一応できますからね、
まあね、
でぶっちゃけ Facebook からも電話ってできるじゃん、
うん、まあメッセージもできるし、
送れますし、
まあ簡単にブロックもできるしね、
うん、そうそうそう、
待ってるドキドキは多分ないでしょうね、
最近ネットで見たんですけど、うん、お寺の住職さんが、うん、なんかこの標語みたいなのを書くと、
うん、よくあの掲示板みたいなとこに貼ってるやつ、
そう、お寺の外に掲示板に貼ってるやつで、昔は手紙を書いて1ヶ月、うん、メールになって1週間、うん、LINE になって1時間みたいな、待てなくなりましたねっていう、
ああ待ってる時間が、手紙の時は1ヶ月も、うん、ドキドキ返事来るかな、返事来るかなと
待ってて、でメールになったら1週間返ってこない、うん、でまたなんかして
ドキドキして、
LINE だと1時間でなんか待てなくなりましたねみたいな、焦らず行きましょうみたいな標語を書いてて、これは素敵だなと思って、
LINE なんて多分既読になった時点で1時間待てないだろうね、
待てないよだってさ、ちょっとでも意中な人のさ、うん、LINE がさ既読になって帰ってこなかったら、もうそれだけでも嫌われたのかなっていうのが、1分1分って振るっていくたびに、
うん、もうダメだろうなみたいな、
満タンになってくさ、えもしかしてなんか俺ダメなこと言ったって、さかのぼったりとかね、
なんかったりとか、
あれこの絵文字がダメだったのかなとか、うん
だからもう本当にそんな世の中になったなっていうのを、そのお寺の住職さんが書いた、
めっちゃいいこと言うな、
お寺の住職さん LINE してるんだろうねってことは
最近のその標語が面白いっていう、
まあちゃんと時代に沿ってちゃんとやってるんだね、うん、
まとめみたいなのを最近見てて、
あでもすげえいいこと聞いた、俺好きな人できたら手紙送ろう、なんか
郵送、郵送
か、直接でもいいし、
帰ってこなかったら返事が、まあ
ないと思ったわよ、
うん、
でも逆にだからそれこそ LINE の方が諦め早くつくじゃないですか、
いやでもさ待ちたい、待ちたいってなんか、
う
ん、
もう深夜さん早く早めに次行った方がいいよ待ってる時間ないよ待ってたら40になっちゃうよ、
そうだよな、それもある、
俺は1時間でポンポンポンポン行った方がいいよ、
トモキの世代だからまだこれがね、
まだ1ヶ月とか、
うん、俺の世代で、いや1ヶ月も待つわってい
や早く次行けやってなるから、
うるさいわアホ
ね、だから、
うん、でも本当にこの言葉も素敵だなと思
って、そうですね、待てなくなりましたねと、焦らず行きましょうみたいな標語が、ね、
かっこいいな、
なんか素敵だなと思いましたね、
はい、
はい、はい、ということで、
はい、
そんなわけで、まあ、とりあえず来週のあれは楽しみにしていてください、
うん、はい、はいはい、よろしくお願いします、続きもねお楽しみ、うん、ということで、告知の方挟んでいきたいと思います、はい、週はい、シアさんから、
はい、
はい、
いよいよです、今週末、市民劇の開演でございます、飛べ琉球超人、2016ということで、今週の土日ですね、11月5日と6日パレット市民劇場、パレットくもじ9階の方で、やります、こちら両日ともに開演2時、あと夕方の6時の計4回でなっております、前売りが大人1500円、小中高生1000円となっております、当日500円増しとなるのでお気をつけください、チケットの、お求めご予約は、オリジンコーポレーション098-866-6118 866-6118、 さあこちら琉球超人、今年でも 5回目に迎えるんですけども、うん、毎年、演劇をやってみたいというね、本当に一般の方が集まって、それで3ヶ月の稽古を挟んで、本当にみんなで、感動する舞台を作り上げておりますので、ぜひその融資とかいろんなものも もらえると思うので見に来てほしいなと思っております、
はい、こちらご予約でちょっと注意点なんですけど、うん、日時指定をされないとちょっと予約が完了したことにはなりませんので、はい、でこの、はい、予約が、まあ、日時決まり次第ご連絡くださいということと、はい、あとですね、まあ、もし、当日がちょっと入れない可能性もありますので、できるだけお早めにご予約してからご来場ください、
はいはい、あとですねこちら琉球超人、の方で、舞台上でですね、うん、アリアさん、バイオリニストのアリアさんも
前回に
生で、はい、前回に引き続き、
出て弾いてくださるみたいなので、ま、こちらもぜひお楽しみください
。はい、というわけで本日11月3日木曜日の木曜人チャンプル収録放送でしたが以上でございます、はい、皆さんお付き合いありがとうございました。
は
い、来週、お楽しみにしていただきたいと思います。はい、お相手はのどヌールともきと、
はい、マサルの今後を楽しみに荒垣慎也と、
はい、劇団坂秋山ひとみでした。
さようなら、
ありがとうございました。
また来週。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。